お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは幕屋の幕その2、幕屋の板と台座、垂れ幕、真鍮の祭壇、幕屋の庭、そして灯火のための油。今日の聖書の箇所は出エジプト記26章14節から37節と27章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記26章の学びをしていますが、出エジプト記26章14節、天幕のために赤くなめしたお羊の皮の覆いと、その上にかけるジュゴンの皮の覆いを作る。第三の覆いは赤くなめしたお羊の皮で、第四の覆いはジュゴンの皮でした。これらの覆いの一つ一つには象徴的な意味があります。最初の覆いは、より糸で織ったエジプトの天布で、生地にケルビムが織り込まれていました。それは地面についてはならず、その美しさは幕屋の内側からしか見ることができませんでした。この覆いは外側からは全く見えませんでした。救い主主イエス・キリストの美しさも、この世は見ることができません。主はただご自分の民を満足させられるだけです。信者が主を礼拝するのは大切なことです。なぜなら、私たちは主を食するだけではなくて、主の美しさのうちに主を見つめる必要があるからです。旧約聖書詩編17編8節で、ダビデは次のように述べています。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。ケルビムの翼は、幕屋の上の天布に織り込まれていました。主の三翼の下こそ、私たちが隠れ、主を礼拝するのにふさわしい場所です。第二の覆いは、ヤギの毛で作られており、地面につくようになっていました。この覆いは、罪人たちのためのキリストの死を象徴しており、これはこの世に語られなければならないメッセージです。ヘブル人への手紙9章26節にはこのように書かれています。キリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。これがこの世で語り継がれるべきメッセージです。第三の覆いは、赤くなめした親木の皮でできていました。この幕は、キリストとキリストの十字架での捧げ物の強さと力を語ります。そして第四の幕は、ジュゴンの皮でできていました。荒野での40年の後、この幕は時間と天候によって形を損ないましたが、その中にあるものを常に保護してきました。この覆いは、人々の前でのキリストの歩みを語ります。ちょうど天布の覆いが内側にあって、主の美しさを信者に示すように、ジュゴンの皮の覆いには示すべき美しさはありませんでした。イザヤ書53章2節はキリストについてこのように述べています。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、 私たちが慕うような見栄えもない。私たちが慕うような見栄えは外側にはありません。主の美しさを見つめるには、内側に入らなければならないのですと、マギー博士は述べています。出エジプト記26章15節から19節。幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作る。板一枚の長さは十キュビト。板一枚の幅は一キュビト半。板一枚ごとにはめ込みのほぞ二つを作る。幕屋の板全部にこのようにしなければならない。幕屋のために板を作る。南側に板二十枚。その二十枚の板の下に銀の台座四十個を作らなければならない。一枚の板の下に二つのほぞに二個の台座を、他の板の下にも二つのほぞに二個の台座を作る。これらの板は非常に硬いアカシア材で作られていました。アカシア材は金がかぶせられていました。幕屋の両側に板が二十枚ずつ、後ろに十枚ありました。少しずつの重なりはもちろんありましたが、この板の囲いが幕屋自体に相当していました。そしてこの板には輪が付けられており、この輪の中に棒が通してあって、幕屋を一つにまとめていました。幕屋の中のすべてのものは、キリストご自身か、あるいはキリストの御業を語っていますと、マギー博士は述べています。一つ一つの覆い、糸、そして器具の一つ一つが、救い主のご性質を表しています。棒が幕屋を一つにまとめているように、神様の聖霊が今日真の信者を一つにしています。また幕屋を覆っている幕の一つは、違う色で、それぞれが独自の重要性を持っています。天の色である青、キリストの血を語る火色、そして王族の高貴さを語る紫色です。そして板も、棒も、輪も、主イエスキリストの神聖を語る金をかぶせてありました。31節から32節。青色、紫色、火色のより糸、より糸で織った天布で垂れ幕を作る。これに巧みな細工でケルビムを織り出さなければならない。これを四つの銀の台座の上に据えられ、その鍵が金でできている金をかぶせたアカシア材の四本の柱につける。垂れ幕は四本の柱から吊るされており、イエス・キリストの人間性を語ります。柱はアカシア材で作られ、金をかぶせてあり、銀の台座がつけられていました。これは贖いを通して、地を支配する神聖を語りますと、マギー博士は述べています。さて、垂れ幕は、上等のより糸の天布でできており、至聖所への唯一の入り口でした。そして垂れ幕は、キリストの人間性を語ります。十字架上で主は、ご自分の霊を晒せられました。主が死なれた瞬間、垂れ幕は二つに裂けました。それは、主の霊と体が分裂したことを表しました。そして宮の垂れ幕が二つに裂けたとき、神様の御臨在への道が開かれたのです。今日神様にたどり着く唯一の道は、主イエス・キリストを通しての道です。至聖所への入り口はたった一つ。そして神様への道もたった一つです。ヨハネの福音書14章6節で、イエス様ご自身が次のように言われています。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。 もし自分が誠実でどこかの教会に属してさえいれば、神様の身元に行くことができると信じている人たちがいます。そんなことを信じてはいけません。神様の言葉の中には、そのような考え方は出てきません。垂れ幕は、キリストの人間性を示します。私たちを救うのは、イエス・キリストの十字架による死なのです。マタイの福音書27章50節から51節にこう書かれています。その時、イエスはもう一度大声で叫んで、息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。イエス・キリストの死が神様への通路を用意してくれました。そして真っ二つに裂けた垂れ幕はそれを示しています。そしてもう一つ吊るしてあるものがあります。36節から37節。天幕の入り口のために、青色、紫色、灰色のより糸で織った天布で刺繍をした幕を作る。その幕のために、アカシア材の柱五本を作り、これに金をかぶせる。それの鍵も金で、また、それらの柱のために、青銅の台座五つを鋳造する。この幕、または壁掛けは、金の燭台と、備えのパンの机と、香壇が置かれている礼拝の場所である聖所への入り口です。今私たちは、神様を古い仕方でこのように礼拝することはできません。なぜなら私たちは霊と誠をもって主を礼拝しなければならないからです。イエス様は言われました。ヨハネ14章16節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。そしてヨハネ4章24節で、主は次のように述べておられます。神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。どちらの垂れ幕も、主イエス・キリストを予表していますと、マギー博士は述べています。さて、いよいよ27章に入りますが、幕屋自体から出て庭へ移ると、器具は青銅で作られていることに注目してください。青銅の祭壇と青銅の旋盤です。幕屋の中での器具は金でした。しかし、神様に近づくにつれて強調点はキリストのご人格になります。そして外へ離れていくにつれて強調点はキリストの御業になりますと、マギー博士は述べています。出エジプト記27章1節から3節。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュビト、幅5キュビトの四角形でなければならない。高さは3キュビトとする。その四隅の上に角を作る。その角は祭壇の一部でなければならない。聖堂をその祭壇にかぶせる。灰を取る壺、重納、鉢、肉刺し、火皿を作る。祭壇の用具は皆、青銅で作らなければならない。外庭の器具は罪の裁きを示す青銅で作られています。罪の問題は、聖所に入る前に庭で片付けてしまわなければなりませんでした。聖所の器具はすべて金でできていて、神様との交わりと神様への礼拝をイメージしています。聖所には罪は存在しません。罪の問題はあくまでも聖所の外で取り扱わなければなりません。主のテーブルとも呼ばれるこの祭壇は 全焼の生贄の祭壇と呼ばれています。ここでは神様は罪人を取り扱われます。この祭壇はキリストの十字架を語り、人の代わりに死なれた方は主であるという事実を語ります。パウロがエペソ人への手紙5章2節でこのことを次のように述べています。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。キリストは私たちの全焼の生贄です。祭壇は人の手によって作られましたが、型紙は天国にあります。十字架が神様の選ばれた生贄のための祭壇でした。主イエス・キリストは、確固とした計画と十字架の上で死ぬという神様の永遠のご計画に基づいて死に渡されました。ですから、キリストはただの良い人なのではありません。地のもといが定められた時から、私たちのためにほふられるべき子羊だったのです。人間は誰一人としてこの聖堂の祭壇による以外に神様に近づくことはできません。その祭壇において犠牲になるものが捧げられ、それがその人の身代わりであることが宣言されなければなりません。ヨハネの福音書1章29節でバプテスマのヨハネはイエス・キリストを見てこう言いました。その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私たちは罪が許され、神様に近づき、天国に行くためには、この聖堂の祭壇であるキリストの十字架での身代わりの死を信じなければならないのです。使徒ヨハネは、キリストのことを、その聖堂の祭壇の上の身代わりであると語ります。空が真っ暗になって、キリストがこの世の罪のための支払いをされた十字架での最後の三時間に、十字架はその聖堂の祭壇になったのです。ヨハネの福音書一章十二節には次のように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。人はこの聖堂の祭壇に来るまでは、礼拝も祈りも神様に仕えることもできなかったのです。すべての祭司、すべてのレビ人がこの祭壇に来なければなりませんでした。またイエス・キリストは私たちのために死なれた子羊であるだけでなく、蘇られた子羊でもあります。使徒ヨハネは黙示録五章六節に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見たと記録しています。聖堂の祭壇は幕屋の入り口に立っていました。キリストの十字架は天国の前に立っています。十字架はこの地上に建てられましたが、この十字架以外には天国への入り口はないのです。また祭壇にかぶせられた聖堂は裁きを語ります。そして聖堂をかぶせたアカシア材は生贄のための主の強さを語りますと、マギー博士は述べています。出エジプト記27章9節と16節に飛びます。幕屋の庭を作る。南側に面して庭の掛け幕をその側のための長さ100キュビトの撚り糸で織った雨布を張る。続いて16節。庭の門には青色、紫色、黄色の撚り糸、 それにより糸で織った亜麻布を使った長さ20キュビトの刺繍した幕と、その4本の柱、その4個の台座とする。もう一度掛け幕に使われている色のことが書かれていますが、青色は天国の色で、キリストが天から来られた事実を語りました。そして灰色はキリストの人間性と人類のために主が流された血を語りました。そして紫色は青色と灰色の混じったもので、高貴な色としてのキリストの王権を語りますと、マギー博士は述べています。これは祭司とレビ人がそこを通って中に入った庭の門の掛け幕でした。この入り口は5キュビトの高さしかなく、幕屋をぐるっと取り囲む塀は100キュビト ×50 キュビトで、白い亜麻布で覆われていました。この塀で内側と外側が区別されていました。この章の最後はなかなか興味深いものです。この部分は、灯火のための油のことを取り扱っており、特にこの場所でこの話題が持ち出されるというのは珍しいことです。20節。あなたはイスラエル人に命じて、灯火用に上質の純粋なオリーブ油を持ってこさせ、灯火を絶えず灯しておかなければならない。すでに前に指摘しましたが、油は神様の聖霊を語っています。光は聖霊様がくださるものです。聖霊様はご自分のことを語られるのではなく、キリストのことを語り、キリストのことを私たちに示してくださるのです。21節。アロンとその子らは、証の箱の前の垂れ幕の外側にある会見の天幕で、夕方から朝まで、主の前にその灯火を整えなければならない。これはイスラエル人が、世を守るべき永遠の掟である。燃え続ける光はキリストを語ります。しかしキリストが救いの技を完成された今、すべてのことが変わりました。永遠の、まことの大祭司である主イエス・キリストが天に変えられたからです。マタイの福音書5章14節にはこう書かれています。あなた方は世の光です。私たちは光そのものではありませんが、私たちに与えられている神様の御霊が光を放ち、私たちを豊かに用いることがおできになります。黙示録に最初に出てくるキリストの描写は、主が燭台の真ん中を歩いておられる場面です。主は、教会の証の光が生きて地に燃え続けるようにしようとされています。さて、まだ言及されていない二つの器具についてですが、一つの器具は甲の段で、その説明は出エジプト記30章に出てきます。もしもあなたが神様を礼拝するなら、この段のところに行かなければなりません。そしてもう一つの器具は、聖堂の旋盤です。この旋盤で神様を礼拝する者が清められるのです。聖堂の祭壇でイエス・キリストを救い主として受け入れ、聖堂の旋盤で神様の聖霊によって現れ清められるのです。その後、私たちは行って神様を礼拝することが許されるのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は幕屋の幕、その2、幕屋の板と台座、垂れ幕、真鍮の祭壇、幕屋の庭、そして灯火のための油というテーマで、出エジプト記26章14節から37節と27章1節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は 出エジプト記28章1節から43節。アロンとアロンの息子たち祭司として取り分けられる。エポデ、胸当て、ウリムとトンミム、そしてエポデの長服というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。